聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。
さて、今回お届けする新書はローマ帝国の誕生、宮崎麻子著、担当ナレーターは小野原睦美です。
本書の概要。
小さな都市国家が地中海を支配するまでが一冊でわかる決定版。古今東西まれに見る巨大な半島を広げた帝国、地中海世界をグローバリゼーションが覆った時、人々は未知の世界とどのように向き合ったのか。ローマ化する属州で暮らしていた人々の選択は。貴族と平民の格差はなぜ拡大したのか。元老院政治が動揺した理由。ハンニバルとの戦い、グラックス兄弟の改革、カエサルの死、アウグストゥスの出現など、ローマ建国から皇帝誕生まで、最新の知見に基づきローマと属州を生きた人々の実像を描く。はじめに、強大で繁栄したローマ帝国。紀元前146年春、ローマは長年の宿敵であったアフリカ北岸の都市国家カルタゴとの3年間の戦いに最終的に勝利しようとしていた。ローマの将軍スキピオが都市への総攻撃を命じる。路上で、また家屋内で必死の抗戦を試みるカルタゴ人を打ち倒しながら、ローマ兵はじりじりと多くの住民が立てこもった丘に向かって前進する。やがてあちこちで家屋が引き倒されて火がかけられた。町は燃え上がり、逃げ遅れたすべての者は命を落とす。瓦礫と人間が、死者も生者も大きな穴に埋め込まれ、その上を軍馬が駆け抜ける。そのような阿鼻叫喚が6日間続いた後、ついに5万人のカルタゴ住民が投降した。歴史家アッピアノスは、その凄惨なありさまをつまびらかに描いた上で、次のように続けている。スキピオは建国から数えて700年の長きにわたって繁栄し、かくも多くの土地、島々、そして海を支配し、最強の帝国の例に漏れず、兵力と艦隊、軍増、そして富に満ち、しかし、それらどの帝国よりも忍耐と高貴な精神を備えた。すべての艦隊と兵力を奪われても、3年間の戦いと飢饉を耐えたのだから、この都市を占領し、ついにそれを完全に破壊した。アッピアノス、イベリア戦記、第131節。古代ローマ帝国の形成を伝える古代の資料には、多くのこうした苛烈な戦いと征服の描写が見られる。現代でもテレビや映画などで古代ローマを取り扱う作品では、しばしば立派な鎧兜に身を固め、規律正しく前進する軍勢が現れる。そしてこのローマ軍の先進的戦法に惨めに打ち破られる柔弱な敵や蛮族の姿が続く。その上で 地中海を中心としたヨーロッパ、アフリカ、アジアの諸地域をまるで伸びのようにローマの勢力が広がっていく図が示される。あるいは目を見張るような豪華な都市ローマの有様と、奢侈にふけり堕落に呼ばれるローマ人の暮らしぶりが描かれる。その背後には頭を垂れる哀れな俗衆の民や奴隷たちの姿がある。そしてローマ市のコロッセオに代表される円形闘技場での剣闘士の血みどろの戦いと、それを楽しむ残忍な観客の姿もよく描かれる。どうやら古代ローマというと、昔も今も強大な軍事力と先進的な技術を駆使して周辺を征服し、支配した国というイメージがまず想起されるようだ。さらにはこうして得た富と権力を欲しいままに、非支配者を搾取、刺激しながら繁栄と安逸を享受していた人々という認識がその先に見え隠れしている。古代ローマ帝国はそのような国として描かれてきた。古今東西まれに見る巨大な半島を広げた帝国。その国の民であった人々が人類史上類を見ない幸福と繁栄を経験した帝国。他者を踏みつけにすることによって、しばしばローマ帝国にはそういった枕言葉がついているようだ。それほど強大で繁栄した国が一体なぜ滅びてしまったのか。この問いは長い間人々を捉えて話さなかった。特に自身をローマ文明の継承者とみなそうとしていた15世紀頃以降のヨーロッパの人々にとっては、この問いは単なる知的好奇心では済まない切実なものであったろう。そして近代化イコール欧米化といっても過言ではないこの150年ほどの歴史の中で、日本でもまた幾ばくか同じ問題意識に立ってローマ帝国衰亡の要因が問われてきたように思える。その一方でローマ帝国誕生の歴史を扱う書物は意外なくらいに少ない。いや、実は少ないというわけではないのだ。日本だけを見てもローマ帝国成立期を扱ったり、ローマ帝国の初期の特質を究明し続け、多大な成果を上げた研究者は少なからずいる。中でも20世紀後半以降については、弓削亨氏、長谷川博隆氏と吉村忠介氏という3人の偉大なローマ史家の名を挙げたい。彼らは欧米の最新の研究を精力的に紹介するのと並んで、極めて精緻な資料の分析と時代の要請に応えた大胆なローマ帝国論を提示してきた。1980年代に大学生であった私のローマ帝国観の根の部分は、この3人の研究成果を必死に追いかけて、どうにかこうにか形成されてきたものである。とはいえ、専門研究者はともかく、広く専門外の読者に、ローマ帝国形成の歴史に焦点を当てた書物が近年あまり見られないことは確かである。思いつくままに、新書、文庫を列挙してみると、長谷川博隆、シーザー、古代ローマの英雄が1967年、1994年に文庫、カエサルとして出版されている。弓削亨の新書、地中海世界、ギリシアとローマは1973年、2020年に文庫として刊行された。そして、吉村忠介の新書、古代ローマ帝国、その支配の実像が1997年である。無論専門研究所はある。しかし、専門外の読者に ローマ帝国が生まれて成長した過程を伝えるという意味では、やはり新書や文庫の持つ意義は大きい。だが、ローマ帝国形成期を主題とする新書、文庫は、一番新しいものでも20年以上前に出版されたものなのだ。未曾有の変化の時代。では、ここらで20年ぶりに新書を書いてみようか。というのが、私が本書に取り組み始めた際の一つの動機であることは否定しない。だが、もちろん動機はそれだけではない。私には、今まさに私たちの眼前に広がっている世界の状況が、古代ローマ帝国形成期の地中海世界と相通ずるように見えるのだ。今というタイミングでローマ帝国誕生について専門外の読者を想定した書物を出せないかと考えた最大の理由は、この時代を生きている私たちが現代とどう向き合うことが可能なのか、本書がその手がかりとなればと思ったからである。現代とはどのような時代なのか、それを一言で言い表すことはとても難しい。その手前で、私たちの多くが共有しているであろう感覚をまず挙げるなら、それは不安であったり、先行きの見えなさといったものになりそうな気がする。あるいは人によっては、恐怖や絶望だろうか。少しは期待や希望も混じっているのかもしれない。無論、いつの時代にも人は不安や混乱や恐怖と無縁ではないだろう。しかし今を生きる私たちが抱く不安感、閉塞感は、おそらく未曾有の変化の時代が迫っていることを、あるいはもうそのただ中に自分がいるかもしれないことを、私たちが感じ取っているからではあるまいか。一時の国際協調の機運の中で、19世紀以来の国民国家体制はやがて解消されるという楽観的な見方があった。しかし、戦いや環境問題、経済問題に世界が揺れている今、逆に人々は、国家の枠組みにより強くしがみつき始めている。その一方で、19世紀や20世紀の世界に戻ることは決してないことも私たちは知っている。各地で紛争や戦争が激化する傍ら、一つの帝国的な国が衰亡し、今後は別の帝国が台頭するかもしれない。あるいは、これまで私たちが経験してきたいかなるものとも違う体制に世界は変容していくのかもしれない。その中で私たちは一体何に頼ることができるのだろうか。私たちが役立つものと信じて後世大事にしてきた様々な知識や技術、また価値観は通用しなくなりつつある。新しい形での人や物、金、情報の往来が日常的なものとなり、想像の世界にしなかった技術が、私たちの暮らしや価値観を根底から変えようとしている。そんな変化を、私たちの誰が本気で望んでいるだろうか。多くのものは、馴染みのある生活や社会のあり方に、このままどっぷりと使って、目も耳も塞いでいたいと思っているのではあるまいか。無論、新しい未知の世界と向き合わざるを得ないことを、私たちは頭の片隅では理解している。けれども、どうやって向き合えばよいというのだろう。どうすれば、この時代を生き延びることができ、自身の平和な暮らしを守ることができるのか。その問いに答える道筋すら見出せないほどに、私たちの時代の変化は多方面にわたり、そして徹底的なもののように思える。小さな単位と世界。おそらく、ローマ帝国形成期を生きた人々も同様の問いを抱えていた。 地中海各地で自分たちの共同体や国で自分たちの文化を持ち暮らしていた人々が否応なくローマの支配下に置かれていく。カルタゴのようにかつては地中海世界の一大勢力であった国でさえローマの圧倒的で先進的な軍事力に屈し、700年の繁栄を見た都市は完全に破壊されてしまうのだ。頼るべき国も社会もそこにはもはやない。一方、支配者となったローマ人側にも変化が押し寄せる。それまでとは大きく異なる国となり、人々の暮らしは激しく変化する。戦いに次ぐ戦い、見たこともない人々、見たこともないものであふれかえる町。他方、帝国の支配者となったはずが、かえって窮乏していく暮らし。都市ローマでは、食料不足で憤った住民が暴動を繰り返すようになる。明日のパンすらないのに、聞いたこともない国のことなど、自分にどう関係するというのか。第二次世界大戦とその後の世界を生きた湯気、長谷川、吉村らは、彼らの世界観を専門外の読者に向けてローマ帝国論として提示した。研究者としては、私は彼らに到底及びもつかない。しかし、ローマ帝国形成期を研究する者として、私は私で変化の時代として、ローマ帝国形成期の世界のありようを新書という形で描く試みに取り組んでみようと考えている。2000年以上前の地中海世界がそのまま現代に当てはまるわけではない。当時は国民国家など存在しないし、人権といった概念もない。現代に比べると技術や生産性には大きな限界があり、人は神々の意志に従って生きていた。だが、そうした違いは違いとして、人々が突然に大きな暴力にさらされたり、あるいはかつて知らなかった大きな変化に向き合わざるを得なくなって、対処の仕方がわからない恐れと混乱と、また、おそらくは期待に突き動かされていたという意味では、相通じるものがあるのではないか。とりわけ、大きな変化の波に現れる中で、地域や文化圏、国といった小さな単位にしがみつきながらも、人々がどうしても世界というものに目を向けなければならなかったという点で、ローマ帝国形成期の人々と現代の私たちとの間には共通するものがあると思われる。無論、彼らの世界は今の私たちが認識する世界とは異なっており、おおよそ地中海沿岸一帯に限定される。しかし、彼らにとっては地中海世界全域を覆う帝国とは、自分たちの従前の生活圏、文化圏をはるかに超えた、到底実態を想像することもできない範囲であっただろう。そこに自分が否応なく包摂されるとき、人々は何を考え、どうやってそのような想像を絶する状態に対処しようとしたのだろうか。帝国を生み出したローマ人自身にしてからが、自分たちの状況を明確に把握などできていなかったであろう。前8世紀頃にイタリアの一都市国家として生まれたこの国は、500年以上の間、都市国家のままであり続けた。その間、統治形成も、社会構造も、経済活動も、人間観も、基本的に都市国家に適合したものであった。私たちが帝国と呼んでいる国家の特性は、それ以前のローマとは大きく異なっていたわけである。そのローマが、ローマ帝国と呼ばれる国に姿を変える中で、彼らの前にはモデルとなるべき道筋などあったわけではないのだ。 ローマ帝国を生きた人々。少し立ち止まって考えてみよう。冒頭で触れたように、軍律に従って邁進したローマ軍ではあろうが、果たして最初から地中海世界を平らげて帝国を形成しようという目的意識が彼らの念頭にあったのであろうか。もう一つ、確かに地中海からその周辺まで帝国の領土を押し広げる過程では、その強力な軍事力が大きな意味を持った。だが、征服後、帝国統治を持続させることは、軍事力だけでは到底かなわない。ローマ人はどうやって長期にわたる大帝国を持続させたのだろうか。征服された人々はどうだろう。彼らはテレビで描かれるような蛮族や贅沢で情弱な人々ばかりではない。広大な地中海世界には実に多種多様な人々が生きていたし、ローマに統合される前は彼らの多くは固有の文化、生活様式を持ち、固有の共同体や国を持っていた。その中で人々は日々の暮らしを自分たちにできる形で営んでいたのだ。地中海世界は一つの世界ではなく、あまたの小さな世界が散らばっていた。その世界に属する人々の一部が進出してきたローマ人と激しく戦ったことは確かである。それは彼らが何らかの理想や理念のために完全と立ち上がったということなのだろうか。それとも何か別の目的のために？また、戦い済んで生き残り、ローマ帝国の住民となった後、こうした人々は何を思い、どのように生き続けていったのであろうか。彼らは何を失ったのだろうか。そして何を得たのだろうか。彼らの世界はどうなったのだろうか。支配者となったローマ人は何を得たのだろうか。本当に富と奢侈と多数の奴隷に囲まれ、俗習の差し出すものを享受し、満ち足りていたのだろうか。都市国家的社会を生きていた彼らが、巨大な帝国の支配者となったとき、失ったものはなかったのだろうか。つまり、ローマ帝国誕生の歴史を、支配者であれ、非支配者であれ、そこで生きていた人間の思いや暮らしに、考えを馳せながら描こうというのが本書の目指すところである。本書の論点と構成。本書で論じられる内容の軸は2本となる。まず、ローマと他の国家、共同体との間の関わり方の中で帝国が形成される過程を見る。具体的には外交や戦争といった場面において、ローマ人と他者の双方がどのような利害、思惑、決意、迷いといったものを経て決定を下し、行動したのかを見ていきたい。ローマ帝国はそのような人間の願いや葛藤の果てに生まれてきたに相違ないからである。これと並んでもう一つの重要な軸がある。すでに述べた通り、帝国となっていたこの国の内部でも大きな変化が生じたはずである。ローマは長い間都市国家であり続け、統治機構も社会構造も経済活動も、そして人間観や社会観も都市国家としての規模と特質に適合したものだった。しかし、異なる性質の国家となりゆく中で、それらもまた変質せざるを得ない。その変質とはどのようなものだったのだろうか。合わせて、それは従来のローマ市民社会の変化には終わらないという点も視野に入れねばならない。さまざまな人々と地域を統治するための政治に、いかなる変化が生じたのだろうか。 具体的には、都市国家ローマの本質であった共和制が機能不全をきたす過程を見ていくことになる。そして、その地平の向こうに、帝政という新しい国の在り方が見えてくることは言うまでもない。以上の2つの軸に沿って、ローマの海外支配が開始される前3世紀末頃から本論を始めたい。しかしその前に、まずは準備となる作業が必要であろう。帝国化以前のローマとは、どのような国だったのだろうか。その点を明らかにするために、第一章では、初期のローマについて、ごく簡単に整理しておきたい。この準備があって初めて、本書の主題である変化の実相が、明確に私たちの前に迫ってくるからである。第2章以下では、いよいよローマが次第に帝国化していく過程を追う。第2章から第6章までは、主にローマ帝国形成期の諸変化と、そこで生きる人々を。第7章と第8章では、ローマ国内の矛盾と混乱を描くことになる。そして、こうした混乱の先に現れる新しい国の在り方、皇帝が統治するローマ帝国について、第9章で見通しを立てるところまでが、本書で語れることになる。ローマ帝国と属州支配。最後に、ローマ帝国という概念の枠組みを設定しておきたい。ここまで、ローマ帝国という語を、何度も使ったが、さてここで改めて考えると、帝国とはどんな国家を指すのだろうか。都市国家が帝国になったとは、それは何がどのように変わったことを意味するのだろうか。これは大変に難しい問いである。人類の歴史の中で帝国と呼ばれる国家はいくつもあり、それらは、どれも同じ類型で説明できない。論じる者の立場も様々である。このため帝国論は数多存在している。それを本書で詳しく取り上げることはできないが、ローマに関してのみ述べると、大雑把に言って、ローマ帝国には2つの把握の仕方がある。ローマ帝国という日本語は、ローマ帝国の子孫ともいえるヨーロッパ諸国家において、例えば、ローマン・エンパイアという英語で表現される語の訳であるが、これら欧米諸語の語源、ローマ人の言語であるラテン語は、インペリウム・ローマーヌムである。後半のローマーヌムは、ローマのという意味で、前半のインペリウムはローマ軍の命令権を意味する。二つ合わせてインペリウム・ローマーヌムとは、ローマの軍命令権の及ぶ範囲という意味となる。それは具体的には、ローマが海外に持った直接支配地、これを属州と呼ぶ、の範囲であった。属州の多くは、前3世紀中央以降、対外戦争の結果、ローマが獲得した海外の空間であり、そこに生きる人々をローマ人は自分たちより劣格な法制度的立場を与えて支配した。ローマ帝国とは、ローマと属州の総体であるというこの把握は大変すっきりしている。ローマ帝国が法的制度的な支配、イコール非支配の関係によって成り立っていることが一目瞭然だからである。だが、この把握では、ローマ帝国の現実を理解できないと主張する研究者もいる。先に挙げた3人の中では、吉村忠介がその立場の代表的研究者であった。彼によると、ローマ人は軍事力や法制度だけでなく、人間関係や社会関係を通しても、 自身の意思を他者に受け入れさせるという形で支配を確立したという。こうした支配の内実は、もちろん非常に多様であるし、曖昧模糊としてつかみにくい。が、それだけにローマがいかにして他の諸国、諸共同体を従えたのか、リアルに私たちに教えてくれる。例えばこの把握によれば、前2世紀中央にはまだ大国であり、自前の王をいただいていたエジプト王国も、人によってはローマ帝国の一部とみなすことも可能であろう。何しろ国家主権などという概念がない世界なのだ。エジプト王がローマにいいダクダクと従っていれば、ローマからすればそれは我が帝国の一部とも言えるわけだ。こうした概念を用いて、ローマ帝国形成の過程を描き出している研究者が現在では多数いる。それが歴史学研究に豊かな成果をもたらす方法であることには疑いがない。しかし本書では、インペリウム・ローマヌムとしてのローマ帝国を扱うこととしたい。なぜなら、もう一つの把握の仕方を選ぶと、あまりにも帝国の輪郭が判然とせず、新書という限られた媒体では全体像を描くことが不可能になってしまうからである。しかし、もっと積極的な理由を述べると、都市国家であったローマが従来とは異なる原理を備えた国家へと変貌していったその転換点は、属州支配の確立にあった。と私は考えているからである。したがって、本書ではローマ帝国の誕生の過程を、属州の設置と属州統治のための制度や方法、理念が確立していく中で、人々がどう生きていたのかを描いていくことにしたい。ただ、属州以外を含む曖昧模糊な方の帝国についても、全く言及しないわけにはいかないので、これは第6章で概観しておきたい。さて、ずいぶんと初めにが長くなってしまった。このあたりで本題に入っていこう。まずは第1章、帝国化以前の都市国家ローマの姿を確認するところから出発しよう。すでに述べた通り、この部分がしっかり頭に入っていると、帝国形成以降の変化の意味が鮮明に見えてくるので、いささか教科書のような内容であるが、我慢していただきたい。今回は、講談社現代新書から、宮崎麻子著、ローマ帝国の誕生、をお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後に audiobook.jp からのお知らせです。 audiobook は家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。